Death Radio.
はい、本日もアップレディオお聞きくださいましてありがとうございます。来客メディアコンサルタントの佐藤明です。アップレディオですね、今回は第4回目ということでですね、第4回目ではブログでですね、一体どういうことを投稿していけばいいのかということをお話をしていきたいなと思います。で、そのお話をする前になんですけども、私事ではあるんですが、ようやくですね、週末に子供がですね、幼稚園ちょうど今年から始まったんですけれども、夏休みですね、夏休み入って、ああやっとちょっと一息入れられるなという感じなんですけども、結構ね、その3ヶ月ですかね、4月から始まってバタバタしてたんですけど、なんだかんだでね、子供が体調を結構壊しちゃって、で親も結構そういうのからね、風邪だとかなんだかってもらってって言って、3分の1、3分の2まではいかないんですけども、半分近くですかね、なんだかんだで体調不良に、悩まされるというちょっとそんな春先から夏にかけてだったんですけども、何が言いたいかっていうとこなんですが、子供の場合ですね、初めて外出て、で集団生活始めてってところで、慣れないところでストレスをね覚えたりとか、あとは病気をもらったりとかっていうところとかでですね、なんだかんだで、ずっと万全なわけじゃないわけなんですよね。思ったようなというか、順風満帆にずっと行くってわけではないわけなんですが、これってその、ブログでも同じようなことが言えるのかなと思うんですよね。というのも、ブログも最初って、こうできたらいいなとか、こんな風な、成果が出せるようになったらいいなっていうことで、結構その将来的な展望とかね、希望を持って始めるわけなんですけども、なかなかそれがうまくいかないわけじゃないですか。ね、例えばその記事書くにしても、うまく進まないとか、言いたいことがどうも文章にまとまらないとか、あとは頑張って更新してるんだけど全然アクセスがないとか、いろんなことがあってですね、思うように進まないわけなんですよ。なんですけど、もうそういった経験を経てですね、少しずつ少しずついろんなものに対応できるようになって、自分が思ったようなブログの記事書けるようになったりとか、ちょっとアクセスアップの仕方分かったりとかね、お問い合わせのもらい方ちょっとコツが分かってきたとか、そういったところでちょっとずつちょっとずつ成長していくわけなんですよ。なので、ブログをね、よくその子育てに例えることとかもあるんですけれども、すごいあなた自身のですね、大切な、パートナーを育ててるんだという感覚で、気長にって言ったらちょっとね、語弊があるかもしれないんですけども、辛抱強くですね、大切に育ててあげてほしいなと思います。で、そのためにもね、そういったことがですね、無駄にならないために、このアップレディオでいろんなことをお話をしていきますので、ぜひですね、今やられていること、形にしていく上でですね、お役立ていただければなと思います。はい。ということでね、私事も含めてちょっと雑談から始まった、第4回目なんですけども、もう1ヶ月経って早いなと、ちょっと我ながら思ってるわけなんですけど、そんなね、この収録も、放送する当日にちょっといろいろとね、スケジュールが詰まってて、もう本当にギリギリになって撮って、これ撮り終わったとすぐ編集して、公開っていうところなんですけど、そういうのでもね、しっかりと自分が決めたタスクをこなすっていうこと、それをするだけでもすごく、意味のあることだと思うので、この人頑張ってんなと、じゃあちょっとこの人頑張ってるし、自分もちょっとやってみっかなっていう気持ちになったらね、ちょっと嬉しいなって思ってたりします。はい、またちょっと余計な話をしてしまったんですけども、失礼しました。はい、ということで、ようやくですね、ちょっと本題に入っていきたいなと思うんですけども、ブログといえばですね、記事を書くと思われがちなんですけども、今まではそうだったんですけども、今ですね、これはもう僕の持論なんですけれども、ブログって文章を書くだけっていうのはもう古いと思ってます。で、じゃあなんでなのかっていうところのですね、お話からまずちょっとしていきたいなと思うんですけども、やっぱね、これね、第0回目のところでもちょっとお話をしてるんですけども、その様々なやっぱりいろんな人間がいますよね、世の中。で、文章で書いた方が上手に表現できる方がいれば、 それが動画の方がいい場合もあったりとか、写真の方がいい場合もあったりとか、こういった音声の方がいい場合っていうのがあったりするんですね。まあそれぞれ得意不得意っていうところもありますし、あとこれは僕がタレントって呼んでるんですけども、その方の持ってる才能、そういったところとも結構ね関連性が高いんじゃないかなと思ってるんですけども、まあ、文章だけだとどうしてもね伝えきれない部分があったりとか、あとはですね、その職業柄ですね、文章じゃない方がいいっていうケースもやっぱり事実あるわけなんですよね。なのでそうなってくると、ただ記事を書くっていうだけをことをしてしまうと、やっぱりね、その例えば記事の書き方分かんないとか、ちょっと詰まっちゃうっていう方とかであれば、そこでねもう止まってしまう原因になっちゃうので、非常にもったいないと思うんですね。なので、じゃあブログってこれからどういう捉え方したらいいのっていうお話なんですけども、様々な情報発信の形ありますよね。先ほどお話した動画だ、音声だ、写真だ、文章だってお話ししましたけど、それの全部の集合した場所、集合する場所だと思っていただきたいんですよ、ブログっていうのは。まあ、結構昔からね、そのオウンドメディアって呼ばれてる方しますけど、まさにそのオウンドメディアって何かっていうと、ここがそのコンテンツイコール文章イコール記事だっていう捉え方、られ方ずっとしてたんですけど、僕はそう思わないんですよ。もうそうではなくって、もこれからの時代、ブログ、オウンドメディアっていうのは、さまざまな情報発信の形のものがですね、集まった、では集合体である、これが今後これからのブログであるというのが、定義になります。でその理由はなぜかっていうと、先ほどお話をしたように、それぞれのタレント、あとはその職業柄ですね、必ずしも文章でじゃなくちゃいけないっていうことではないっていうことが理由として挙げられるからだということになります。はい。でいくつかねちょっとね例を挙げてみたいと思うんですけども、例えばですね、先日、コーチングをやられている方とお話をしてですね、でその方、まあ動画とかもやっているってことだったんですけども、ブログ上はですね、まあ当たり前なんですけども、メルマガのバックナンバーとか、あとはね、まあ俗に言う記事ばっかり載せてあったんですね。でまあそれは一般的なブログなんで、それはそれですごく素晴らしいことなんですけども、実際に僕お話しして思ったのはですね、めちゃくちゃお話をしていると落ち着くんですね。やっぱりそのコーチングをされているからっていうところがやっぱすごく大きいと思うんですけれども、ものすごく聞き取りやすい喋り方で、でとっても声のトーンも良くてですね、で話そこで聞いてるだけで、あ、この方の声聞いて、こういったお話聞いたら、それだけでもう相談したいって思うなって思ったんですよ。なので、まあ、即ですね、ちょっとこれ音声でもこういうのやった方がいいですよってことはお伝えしたんですけれども、結構ね、そういうケース多いんですよ。どうしても例えばそのカウンセリングやってます、コーチングやってますっていう方とかって、文章だけだとどうしてもね、硬くなっちゃったりするんですよね。お仕事上、どうしてもその、こういう表記にしないと、例えば語弊を与えてしまうからとか、かなりその、デリケートな部分を扱われるので、どうしてもその関係上ですね、ちょっと無機質な感じの文章になってしまったりってこと、どうしてもこれあるんですよ。なんですけども、それが音声になった瞬間ですね、例えば同じことを話していても、その声の温かみとか、声のトーン、あとトークスピードとかですね、そういったものだけでも全然同じ情報がですね違う風に入ってきて、それを聞く方にとってですね与える影響力っていうのは全然違ってくるんですよね。というのがあるので、やっぱね、文章だけっていうのはすごく僕もったいないと思いましたね。であとはですね、例えば何かね、まあ、コンサルティングとかもそうですし、対面することが多いお仕事とかだったら、やっぱりねその方のその顔とかね、何か取り組まれてるとことか、やっぱそういうのは動画で出した方が良かったりするんですよね。まあ、例えばそのセミナー講師とかで活躍されている方であれば、まあそういったね、自己紹介するときとかもホワイトボードの前で、まあちょっとスーツとかピシッとした格好したりとかして、で、それで撮ったものとかをブログ内に入れておくとか。あとまあ SNS とかね、メルマガでの発信時もそうですね、必ずしも文章だけではなくって、そういった動画をうまく使って出していくことによって、あ、この人に教わったら多分こういう感じで教わるんだろうなとか、そういうようなことがですねイメージしやすくなるんですね。 というのがあるので、動画っていうのも一つ、まあ、方法としてありますよってとこですね。あとは、まあ、写真に関してもそうですね。まあ、写真家の方とか、何かクリエイターの方とかでは、やっぱり成果物、そういったものを出した方が圧倒的に説得力ありますから、そういった場合にはそのビジュアルで訴えるっていうところに、で、特にその写真とかね、そういうのとかで出していくっていうところはすごく説得力増していくんじゃないかなっていうのがあります。なので、ブログの例えば記事を書くときにもそうなんですけども、このちょっと書き方ちょっと難しいなと思ったら、いっそのこと音声にそこを切り替えてしまったりとか、解説系とかであればちょっとね、動画撮って、で、YouTube にアップして、で、それも簡単にね、今ブログに、まあ、埋め込みすることができますから、そういうのとか使っていただくとかして、とにかくですね、あなたが発信していることを知りたいと思っている人が一番理解しやすいであろう形態は何、形式は何なんだろうって考えていただくのが一番いいと思います。そうすると、あ、文章じゃない方がいいかもしれないなとか、場合によってはもしかしたら違うものがいいと思ってたんだけど、ブログイコール文章じゃないといけないと思っていたから、そこ我慢してましたっていうことあるかもしれません。そういう時も我慢しなくてもいいので、そこはその記事の中にですね、こんなことを今回ちょっとお話ししてますと。で、ちょっと簡単な概要だけ書いてあげて、もう動画ベッド埋め込んであげるとか。で、SNS シェアしてあげるっていうところで、あなたを知ってもらいやすくする。あと、その知ってもらい方ですね。どう知ってもらうことによって、その先の商品とかサービスに、イメージが紐付けやすくなるのかというところをちょっとですね、ここは戦略的に考えていただくと、さらにですね、いいかなというところになります。はい。なのでここまでのお話をまとめると、まあ、ブログといえば記事を書くというイメージが非常に強いんですけども、記事を書くことだけがブログの役割じゃないよというところですね。で、ブログというのは様々な形式で発信をしたものの集合体であるという捉え方をした方がいいですというところ。あとは、そういったところからですね、音声とか動画とか、伝わりやすいもの、あと伝えやすいものを使っていただいて全然問題ありませんというお話になります。なんで、まあ、例えば SNS とかでね、TikTok 使ってるとか、そういうのあればそういうの埋め込んでも全然いいと思いますしね。インスタ埋め込むとかも全然ありですよね。そういうとかでですね、どんどん知ってもらいたいっていう時に、知ってもらえる幅を広げるっていうことをちょっと工夫していただくといいんじゃないかなと思います。はい、というのがまずここまでのお話になりますね。で、様々な形で、情報を発信していって全然いいんだよと。それの集合体っていうのがブログなんだよというところでお話をしてきたわけなんですけれども、ブログを書くときにですね、もう一個ちょっと意識をしていただきたいことがあるんですね。で、それが何かっていうと、ブログので表示させてるですね、要は閲覧可能にしているコンテンツっていうのは、基本的にあなたの商品やサービス、それらに関するフロントエンドの役割を果たしているもの、果たしているんだっていう捉え方をちょっとしていただきたいと思います。で、これすなわちどういうことなのかっていうとですね、よくその記事を書くときに、アクセスを集めるっていうところでですね、そこだけで完結をさせるっていうことを前提に、作るっていうのが一般的なんですね。で、それはもちろん決して悪いことではないんですけれども、結果的にブログそこまでして頑張って更新している理由って何ってなると、お問い合わせは商品の購入とかサービス加入といったですね、お客様のからのアクションが欲しいからやるわけですよね。なので、要はただ記事を発信するっていうだけだったら全然それじゃ意味がないってことなんですよ。で、じゃあそういう時ってどうしたらいいのっていう時に、テクニカルなことを何かやるってよりは考え方をここは変えた方が早いんですよ。で、それが何かっていうと、今お話を申し上げたフロントエンドだっていう考え方をしてほしいっていうところなんです。要は何かっていうと、サンプルなんですね。このブログ上で表示させているものって全てにおいて、なので、これ実際にね、よくあるんですけれども、ブログの記事を読んだことによって、あ、この人の文章の書き方、すごく自分に合う書き方をしているから、きっとこうやって教えてもらえるんだろうなと思ってコンサルティングの相談をしてくださったりとかですね。そういうことよくあります。なので、何が言いたいかっていうと、ブログ上で擬似的にですね、要はあなたと、見込み客の方がですね、コミュニケーションしてるっていう状態を想定してほしいんですよ。で、そうすると、じゃあどういうふうに働きかけたら、もっとコミュニケーションって成立として成立するのかなとか、どういう見せ方をすると、その方が、あ、この人だったら自分の相談に乗ってくれそうだとか、 自分が叶えたかった未来を叶えるために必要なことを満たすことができるんだとか、あとはこの今どうしても解決することができない悩みを取り除くことができるんだと思ってもらえるのかというところですね。そこをちょっとね、考えていただきたいと思うんですよ。そうすると無機質な文章っていうのは基本的にはならないはずなんですね。なぜなら文章を書くことが目的ではなくって、そこで擬似的にコミュニケーション、要は読者と対話をした上で、その方に擬似的な対話を経て、じゃあちょっと一回相談してみようとか、じゃあそう、これの商品買ってみようっていったところでですね、行動につなげるためのあくまで役割を果たすものだからというところになるからなんですね。はい。で、本当にね、この考え方一つで全然ね、ブログの運用自体も本当変わってきますので、改めて今日のお話を整理をさせていただくと、ブログっていうのは書くことだけが全てではないというところですね。動画とか音声とか写真とか、まあそういうものの集合体でいいんですということです。あなた自身が伝えやすい方法で、なおかつあなたの職業柄、あとは商品サービスの特色っていうのを考えたときに、一番それが顕著に分かりやすい、それが擬似的にイメージしやすいですね、形で情報っていうのを発信するようにしてみてくださいというお話がまず一つ目ですね。で、二つ目が、ブログ上で表示しているコンテンツというのはサンプリングをしているものだ、まあ、フロントエンドのものだという捉え方をしてくださいというお話でした。では、ここの部分に関しては、単にそのブログを書くとか情報を何かしらの形で発信をするということが目的ではなくって、その情報を経てですね、あ、この人だったらいいなと、このサイトで販売されているものだったらいいなというところで、要は信頼とか信用とかですね、あと興味とか、そういったものにつなげるためのものなんだと。で、そのために記事を書くということを、記事を書いたりとか、あとはコンテンツを作るということを意識してみましょうというお話ですね。それをさせていただきました。はい。で、ここをですね、この柔軟度っていうんですかね、ここが上がるだけで相当ブログ運営しやすくなりますし、あとすごくね、楽しくなると思います。要は自己表現っていう言い方をするとちょっとね、たまに方向性ちょっと間違っちゃう場合があるんですけども、まあただちょっと語弊を恐れずに言うならですね、まあ自己表現というところで、自分がこう本当はこういうことを言いたかったんだよとか、こういうメッセージを伝えたかったんだよっていうこととかがもっと伝えやすくなる。逆に言うと、その見込み客の方にとっても悩んでいる方を救いたいということで、あなたがビジネスをされているのであれば、ああ、この人探してたんだよ、こういう人欲しかったんだよっていうところにですね、答えやすくなるというのがあるので、ぜひですね、今日お話ししたことは実践する際にですね、意識していろいろとやってみていただくといいんじゃないかなと思います。はい、というのがですね、まあ、今回のお話になります。で、まあ、最後になるんですけれども、アップレディオの方ではあなたからのご質問ご相談を受けたまわってますので、まあ、専用のフォームね、設けておりますので、そこからお気兼ねなく、まあ、ブログに関してですね、ご相談ご質問いただければと思います。はい、ということで、今回のお話は以上とさせていただきます。今回もですね、最後までお聞きくださいましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。